この朝からご一緒に礼拝指針を学んでまいりたいと思います。礼拝指針は教会の生活、教会の営みについて規定をしている、教会規定というものに含まれている私たちの教会の憲法であります。これを学ぶことによって教会生活に豊かな益が与えられることと思います。条文を読んでいくことで学びに変えていきます。で、条文は修法の理念に記載をしています。第1章主の日、第1条安息日としての主の日、私たちの主イエスキリストが死者の中から復活されたことを記念して、使徒時代以来主の初めの日を主の日と呼び、キリスト教の安息日として守り続けている。ここで主の日の由来がキリストのよみがえりの御業にあることが述べられます。主の日の礼拝はまさにキリストのよみがえりの記念です。主の日が誠の安息日であるのは、よみがえられて今も生きておられる主イエスが私たちと出会ってくださることによります。そして安息日に生ける神が今も働いておられ、アブラハム、イサク、ヤコブの神が御子キリストを通して聖霊において今も働きとも、そして私たちを新しい人、新しい命に生きる人間に変えてくださいます。第二条主の日の恩恵性、神は恵みの手段である聖書、特に説教、霊典、祈りを通じて主の日を祝福され続ける。主イエスの御業は人間回復の御業であります。一人の人が神の愛の力によって罪許されて、健やかな人間として再生し、永遠の命を生きるものとされる。この御業に今私たちも預かっています。それは恵みの手段である聖書、特に説教、霊典、祈りによって、現代の生徒たちも安息日ごとにこの生ける神の働きに預かり、新しい恵みを受けて健やかな人間に回復されてさせられていきます。このように今も働きたも主の恵みによくすること、そのことが安息日を私たちが守ることの理由です。このことを第2条では主の日の恩恵性という言葉で表しているわけです。今朝はマタイによる福音書15章29節から39節の御言葉に聞きます。ここは29から31節と32から39節、この2つの部分に分けられます。で、この2つの記事はこれまでこの福音書を読み進んできた私たちにとりましては、いずれも目新しいものではないと思います。29から31節は主イエスが多くの病人たちを癒されたことを記していますが、病人たちの癒しはもう何度もこの福音書において報告されていたことです。それから32から39節は主イエスが7つのパンと少しの魚で4000人の人々を養われた、この御業を伝えていますが、この記事についてももうすでに聞いたと思われると思います。すぐ前の14章の13節以下、ここで主イエスは5つのパンと2匹の魚で5000人を養われた、このことが記されてあって、もうすでに私たちはここを学んだわけです。で、この先の14章の箇所は主の5000人養いの御業と呼ばれ、それに対して今朝の箇所は4000人養いの御業と呼ばれています。で、この5000人養いの箇所と4000人養いの箇所とを比べてみると、パンの数が5つから7つに変わっていること、魚が2匹であったのが少しばかりとなっていること、養われた人の数が5000人から4000人に変わっていること、このように異なるところがあるわけですが、中身そのものは基本的に同じであって、そのせいか仲介者たちの中には、実は主イエスがわずかな食料で大勢の人を養われたということ、それはただ一度のされたことであって、しかし福音書はあたかもそれが2回起こったようにして、 繰り返して記している、そのように見る人もあります。この見解はどうかなと思います。なぜならこの後の16章の8節以下で主イエスは弟子たちにこう言っておられるからです。信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか、まだわからないのか、覚えていないのか。パン5つを5000人に分けた時、残りを幾か後に休めたか。またパン7つを4000人に分けた時は、残りを幾か後に集めたか。このようにシュエスがお伏せになっている以上、一度しか起こらなかったことを二度起こったように書いているということではないはずです。この5000人養いと4000人養いは、別の機会に別の場所で別々の御業として二度起こされたわけです。それにしましても、一度聞いた御言葉とよく似た御言葉を二度重ねて聞くということになると、やはり新鮮味に乏しいという感じは否めないと思います。それならば4000人養いの歌詞を学ぶことにはあまり意味がないのか。もうすでに5000人養いの歌詞を聞いた、だからよく似た中身を持つ4000人養いの箇所についてはあまり身を入れて聞く必要はない、さらりと流せばよい、そういうことなのでしょうか。そうではありません。もしそうであれば、福音書はあえて2つの記事を重ねて書き記すことをしなかったはずです。中身は似ていますが、いずれも大切な御業です。よく耳を傾けて聞くべき御言葉です。だからこそ5000人養いの御業と4000人養いの御業とを福音書は重ねて記すのです。いずれの御業も同じように大切であります。それはなぜでしょうか。実は14章に報告されていた5000人養いの御業と、今朝の箇所に記されている4000人養いの御業との間には大きな違いがあるんです。でどこが違うかというと、集まってきた人々が違うのです。すなわち5000人養いの御業に預かったのはユダヤ人たちでありました。それに対してこの4000人養いの御業に預かっているのは、その多くが異邦人たちであったんです。29節にイエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれたとあります。つまり今朝の29から31節にあるこの癒しの御業はガリラヤの地でなされた。ガリラヤというのはこの福音書にとってとても大事な場所で、4章で見ましたが、主イエスはこのガリラヤの地から福音を述べ伝えるお働きを始められました。4章12節以下、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。この箇所に4章12節以下に旧約聖書の預言者イザヤの言葉が引用されておりましたが、異邦人のガリラヤという言葉が含まれています。つまりガリラヤの地は異邦人の地であり、その地で主イエスは伝道を始められた。もちろんガリラヤは実際にはユダヤの一部でありますが、外国と国境を接する辺境の地であります。都エルサレムとは随分離れた場所であります。そして歴史的に様々な経緯があって、昔からこの地に多くの異邦人たちが住み着いていた。 ユダヤ人たちと異邦人たちが混じり合って暮らしていた。ガリラヤはそういう地であったわけです。そして今朝の29から31節は、そのガリラヤの地で主イエスが多くの病人を癒されたと語るんです。ということは、この時に癒された人々の中にはもちろんユダヤ人たちもありましたが、おそらく多くの異邦人たちがあった。それを裏付ける言葉があります。31節の、群衆は主イエスの目覚ましい癒しの御業を見て驚き、イスラエルの神を賛美した、という言葉です。もしここで癒されたのがユダヤ人ばかりであったとしたら、わざわざこんな言い方はしない。つまりイスラエル、ユダヤ人たちは神の選びの民ですから、自分たちの神のことをよく知っていたはずです。ですからあえてイスラエルの神などという言い方をするのは、これまでそのイスラエルの神を、その力と栄光とを知らなかった人々、すなわち異邦人たちであったと考えるのが自然であります。つまりここには異邦人たちが救われたということが起こったということが報告されているわけです。で、そのように申し上げれば、先週聞いた15章21節以下の御言葉を思い起こされるのではないでしょうか。21節以下には、異邦人のカナン人の一人の女性が救われたことが記されてあった。主イエスがこの人の信仰を目の当たりにされて、あなたの信仰は大きい、偉大であると驚かれ称賛された。この異邦人の女性のことについて私たちは聞いたのです。そして今朝の多くの異邦人たちの癒しは、明らかにあのカナン人の女性の救いということと関係しているんです。そしておそらくそのことが、あの福音書の結びといえることが、蘇られた主イエスが弟子たちを宣教に送り出される時の命令、すなわち、すべてのあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい、この御言葉につながっているんです。仲介者たちの中には、29節以下の大勢の癒された群衆の中には、この異邦人のカナン人の女性が救われた異邦人の地、ティルスとシドンの地から、このガリラヤの地まで主イエスの後をついてきた人々もあったのではないか。カナン人の女性が救われたことを目の当たりにして、そのまま主イエスに従ってきた人々もあったのではないか。そのように推測する人々もあって、そうだとすればなおさらこのガリラヤの地で異邦人たちも救いに預かったことがはっきり証明されるのではないか。また主イエスが4000人養いに際して、この人々は疲れ切っている空腹であるというふうにおっしゃったのも、ついてきた人々がずっと食べることができなかったということを裏書きしていることではないかと思うのです。そして大切なことは、今申しましたように、この29から31節に記されている癒された病人たち、それからその家族たち、また多くの群衆が、そのまま32節以下に記される4000人養いに預かることになったことです。この多くの人々は、癒された喜びに満たされたまま、この恵みの食卓、主イエスを囲む食卓に連なっていくことになります。だとすれば、この四千人養いの場に集まった人々の多くは異邦人であった。申しましたように、それが先に記されている、いた、14章に記されていた五千人養いとの違いです。そしてそこには大変大きな意味があるんです。五千人養いの記事に四千人養いの記事が加わっていること。そこに大きな意味がある。なぜならそれは 主イエスの救いが選びの民イスラエルのみならず異邦人にも及ぶというその恵みの事実を語り示しているからであります。4000人養いの箇所と5000人養いの箇所との違いということで言いますなら、5000人養いの箇所では空腹に苛まれている多くの人々を気遣っているのは主イエスの弟子たちです。14章15節、夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところでもう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。このようにあの箇所では弟子たちが群衆のことを心配しています。ところが今朝の箇所では弟子たちは何も言わない。多くの人々がお腹を空かせている状況にここでは弟子たちは無関心のようにも見えるんです。それは弟子たちもあのファリサイ人や律法学者たちと同じように異邦人は救いから漏れていると考えていたからではないでしょうか。けれども今朝の箇所では主イエスの方からこの人々をどうしようかと持ちかけておられる。32節、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹の間で解散させたくはない。途中で疲れ切ってしまうかもしれない。先の5000人養いの箇所の14章14節にこうありました。イエスは船から上がり大勢の群衆を見て深くは憐れみその中の病人を癒された。すなわち5000人養いの折にも主イエスは群衆を憐れまれた。彼らが飼い主のない羊のように弱り果て打ちひしがれているのをご覧になって深く憐れまれた。この憐れみという言葉は蝶がちぎれるという意味の言葉でありました。主はまさに団長の思いに駆り立てられてそして病人たちを癒された。その時つまりこの5000人養いの折にはそのようにして癒されたのはユダヤ人たちでありました。それに対して今朝の箇所では癒された群衆は異邦人たちです。つまりかつて主イエスは深い憐れみを持ってユダヤ人たちを癒され、そしてここでは同じ憐れみを持って異邦人たちを癒された。そしてその癒された人々を4000人養いの場にご自身の恵みの食卓に招かれたのです。この同じ憐れみをユダヤ人たちと異邦人たちにその双方に注がれたということが実は二つの記事が重ねて記されていることの理由なのです。これを一つの記事に過ぎないというふうに見ることはできないのです。先週のカナン人の女に対しても主イエスは食卓ということを仰せになりました。ここにも主の食卓がしつらえられています。5000人養いもそうでありましたが今朝の4000人養いもまたそれは主イエスを囲む食卓であったという点で先週も私たちは生産の食卓を囲みましたがここも生産の食卓と通じます。36節に取る、感謝の祈りを唱え、割く、渡す、こういう言葉がある通りです。ヨヨの教会のキリスト者たちは実際に4000人養いと5000人養いの御業を生産の食卓に重ね合わせて理解してきました。もしそうであるとすれば今朝このように4000人養いの箇所が記されていることには大変大きな意味があります。ここには多くの異邦人たちがあり、そしてユダヤ人たちもあった。つまりユダヤ人たちと異邦人たちが一つの食卓を囲んだ。主イエスに結ばれ、 聖霊の絆に結ばれて一つの食卓を囲んだ。これはそれまでにはなかった驚くべきことであった。使徒パウロはエフェソの信徒への手紙の2章で、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもない、聖なる民に属する者、神の家族であると語っています。教会は神の家族であります。血縁による家族ではなく、キリストにより、キリストの霊により結ばれた霊の家族です。そしてそこでの絆は血縁ではなく、この世の絆ではなく、神の絆です。この絆により教会は一つに結ばれている。キリストにあって天の父のもとに結ばれている。コリント第一章10章16節以下、私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に扱うことではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に扱うことではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主イエスは十字架にかかって死なれ、三日目によみがえられました。この十字架と復活の御業によって私たちは罪と死の暗闇から救い出され、誠の命に生きるものとされました。さらにはこのキリストにあって誠の自由を得て、この世のあらゆる絆、あらゆるしがらみから解放されました。キリストにある自由を生きるものとされました。それゆえにこの恵みに生かされて生きる教会こそが、主の命に養われて生きる教会こそが誠の共同体である。そこには何の差別もない、上下関係も序列もない。キリストにあって誰もが兄弟姉妹である。使徒パウロはガラティア書3章で語ります。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。創立70周年記念宣言の一節であります。福音に生きる教会は父なる神によって召し集められる神の家族であり、御子と御霊の恵みあふれる母なる教会である。この曲がった時代から主の招きに応えて救われる者は誰であれ、キリストによって罪許されて神の子とされ、教会のうちに来い、母の懐で養われるようにキリストの命に生涯育まれて成長する。キリストにあっては人種も身分も世代の違いもなく、男も女もない。私たちは皆キリストイエスに結ばれて一つだからである。先週有志の牧師たちの学びの会がありました。近隣の教会の牧師たちが共に学んだ時にこういう話がありました。海外の教会においては白人と黒人との人種によって教会の入り口が異なる。日本の教会でもいわゆる同和問題ということがあって、部落の人々が生活する地域の教会では部落に住む人々とそうでない人々とで生産の食卓のその杯が分けられた。教会が克服すべきは、霊的な戦いを担うことによって克服すべきは、このようなこの世のしがらみや壁を打ち破ることです。そのことによって私たちが誠に教会に生きているかどうか、そのことが問われると思います。私たちは選びの民だ、イスラエルだ、だから無条件に救われる、こういう考え方から手を洗うかどうかという形式的な事柄から解放されていくことです。 キリストに結ばれて生きる者たちは誠の自由を分かち合って生きる。もはやこの世のあらゆる壁はない。私たちを妨げるものは何もない。国籍も性別も家柄も身分も境遇や能力の違いもない。これは誠に驚くべき大いなる恵みであります。誠に驚くべき大いなる自由であります。この恵みと自由と主イエスは授けてください。この恵みと自由とにを主イエスは生かしてくださる。そのことを証ししているのがこの4000人養いの御業であります。それゆえにこの4000人養いの記事も5000人養いの記事と同じように大切に読まれるべきなのであります。キリストにあって私たちは一つであり、そこには何の差別も区別もない。私たちは何のために主の日にこうして集まっているのか、御言葉を聞くためです。カルバンはこう言います。神の御言葉は真摯に述べ伝えられ、そしてそれが聴聞されるところ、また聖霊殿がキリストの聖典によって執行されると我々が見るところならば、いずこであろうと神の教会が存在する。御言葉と霊殿、御言葉を聞くことと主の食卓に連なること、これが教会の印であり、私たちはキリストの恵みを受けるために、キリストの恵みに生きるために、キリストがご自身の教会に備えてくださっている、ご自身の体なる教会に備えてくださっている、この恵みの手立てを分かち合う。御言葉を聞き主の食卓に預かる、聖餐を受ける、そのために私たちは礼拝に集まる。この二つの手立てを通してキリストと出会い、この二つの手立てを通してキリストにある恵みと自由とを分かち合う。このようなキリストにある恵み、キリストから来る恵み、誠に人の命を生かすキリストにある命の恵みを生きるということにおいて、ユダヤ人と異邦人との区別はなく、奴隷と自由人との区別もない。キリストの恵みは信じる者たちに分け隔てなく等しく豊かに注がれるのであります。祈ります。主なる神様、あなたは私たちをあがない、古き人を葬り去り、あらゆる隔ての壁を打ち破り、私たちをキリストにあって一つとなしてくださり、共に恵みの食卓に連なるものとなしてくださいました。教会を主の愛に生かされて生きる共同体として、御国の祝福のを先取りして生きる共同体として生かし、私たちをその大いなる主の恵みの証人として歩ませてください。そのためにあなたから来る、上から来るところの恵みによって私たちを豊かに満たしてください。私たちが受けるものであることを深いところで自覚をせしめてください。主の御名によって祈ります。アーメン。